本日は、坂田耕作教団によりまして信徒の証をしていただきます。続いて、榎本先生から、説教隣人なるを、していただきます。
こんなギリが出てきて何の話をすんないということになったと思うんですが、私はですね、1938年生まれで、洗礼を受けましたのは昭和38年なんです。不思議ですね、38年、それでその洗礼を受けたのは、難波岩尾っていう牧師からなんです。その当時後ろ木先生は牧師資格がなかったんですね。で、そういうその受洗をしたんです。で、昔のことを言いますと、小学1年生の時に空襲を受けてます、福井で。で、B29 っていう飛行機はね、大きな飛行機だったんですよ。焼夷弾がダダーンと落としていくと、そうすると燃え上がりますね。その炎でその B29 を確認することができたんですね。本当に大きな飛行機でした。小学3年生で、大地震に遭います。これは福井の大震災、東日本の大震災、震災っていうのは横揺れですけれども、福井は白山火山帯というね、今真っ白に雪が降ってますけれども、その火山帯に当たってて、マグマの地震なんですね。だからまずザザーンと縦揺れに来て、そして横揺れが来るんですね。この地震は本当に地獄さながらでした。私の家の隣のは散髪屋、隣はお風呂屋さんなんですね。お風呂屋さんからですね、逃げてくる人たちはガラスの破片がいっぱい刺さって血だらけになってですね、そして京福電鉄というのが私のその実家の、ところを通ってたんですね。今の営電やなんかと同じ会社の電車ですが、その線路道を伝って逃げるというそういう、もう悲惨な、場面を見てきました。それから毎年水害がありました。これはですね、堤防が地震でひび割れしてるんですね。それで地震が、水害が発生するということで、毎年、水害でした。で、弟、これ5人目の、子供なんですけれども、これはその23年ですね、昭和23年に生まれて、その時私は小学校3年生で、完璧ですね、完璧に火を起こして、それで三馬さんが早くお湯沸かしって言われてですね、そして、お湯を沸かした。小学3年生でどうして火をつけたのかなというそんな時でした。で、5年生から新聞配達をしました。これは雪国ですから、冬なんかになりますと長靴の上からですね、雪が入るんですね。その朝誰も歩いてないところを歩くんですから、その雪が入って、帰った時には長靴の中がびしょびしょと、で足がしわしわというふうな、状況でした。ところが、まあ家計を助けるためにはですね、それもそれより仕方がなかった。で、中学生になってですね、バラックの校舎から新しい校舎、鉄筋の校舎に移るんですけれども、貧乏は同じことで、高校はそのために夜間の夜の学校に行きました。で、何でかと言いますと、うちの親父はですね、大学行って、大学出て鉄工所の親父になるんやったら、もう飲み行かんでもええわというふうに言われてですね、 で、なんか自分で言ったらええと思って、まあ薬問屋の出っ張りをしながら、夜の中を迎えました。で、夜はですね、慣れないもんですから、その、まあ、眠とうてもう好きな数学の時間寝てました。そんな、高校の生活をしまして、まあ当時はその卒業しましてもですね、いわゆるその就職差別、その夜間の生徒っていうのが一般の会社には就職できなかったんですね。しかもその就職難でした。で、それは何でかと言いますと、ちょうどその朝鮮動乱が終わってですね、そして繊維業界っていうのはものすごい不況なんですね。で、福井っていうのはいわゆる繊維工場がいっぱいあったんですね。そのために空爆、アメリカから空襲を受けるわけですね。で、私はもうこの福井におっても仕方がないみたいな、そういうふうな気がしまして、で、友達の家で京都府警察官募集っていうその広告を見るんですね。それでその警察官に志願するわけです。で、警察官ってのは一体何をするのかっていうことは全然知りませんでした。で、警察官になった時、なる時にですね、二次試験で言われたんですね。お前は何のためにその警察官になるやん、飯食うんからですそういう返事をしたんですね。で、京都に出てきましたが、田辺、ここもずっと南で今の京都鍋市ですね、そこに配属になりまして、そして、それからそこをから、各その発祥とか検問所とかそういうところで、出されるんですね。で、井出というね、井出町、今の井出町なんですが、この23、24で行っていたところなんですが、そこに配属になりました。で、大体2人勤務なんですよ。で、2人勤務やったら、まあね、安心できるんですけど、1人勤務の時があるんですよ。1人勤務の時ってはね、新米ですからね、不安なんですよ、やっぱり。何があるかわからないし、で、その時にね、えらい事件に出くわすんですよ。で、それはね、若いお母さんがね、赤ちゃんをおんぶしてね、で、来るんですよ。で、何を言うのかなと思って聞いたら、姉さんが寝てはりますねん、こういう話なんです。で、まあ詳しいことはあんまり言いませんけれども、実はそれ大変なことだったんです。で、その当時その張り子の虎っていうね、あだ名のついた捜査の一課長係長が乗ってね、で、そこへ連絡したんです。なら、そんなもん死ぬまで待っとけ、ほっとけって言うんですよ。で、そんな言うな、これほっとくんでええのかなと思って、私はこれはちょっとおかしいと思って、で、まあ、一応とにかく事情を詳しく聞こうと思って、で、聞いたりしたり、マッチ箱一つ、お母さんのマッチ箱一つ、これが頼りやみたいな話あったんですね。で、その夜亡くなりました、その本人はね。で、顔が青ぶくれになってましてね、大変な死に方だなっていうふうに、私はまあ全然そういうものを出くわしたことないんですけれども、まあ言いました。そしたら、お前一人でその明日の朝一番に起きて、で、大阪に行ってこい。で、実はね、その町箱は今はなきその千日デパートっていうところの、その上に千日劇場っていう映画館があったんです。そこで働いてるっていうふうな話をそのお母さんがしてましてね。それで私は生まれて初めてその大阪へ行ったんです。最大で乗り換えて君たちに行って、そして上半町で降りて、上半町から市電で、千日前で降りるというふうな、そういう今でも覚えてますけど、そういうそのほんまたった一人でそう行ったんですよ。 で行って、まあ犯人はまあいるとこが分かって、で署へ連絡しますと、署の人がですね、お前無事やったかって言うんですよ。お前無事やったかって何言ってんねんこいつら、そう私は思ったんですけども、実はね殺人犯にで、結果的にはならなかったですけども、殺人犯に人を殴られて、そしてあふれになってですね、で住んでくるために寝かされてるような状況っていうのはね、大変なことなんですよね、その当時の。だから張り子のトラはですね、もうとんでもないええ加減なことを言うと言うて署長に叱られたそうで、でその後刑事が来まして、で刑事と二人で、まあ、犯人を逮捕して、そして帰った記憶なんですけどね。まあ警察官っていうのは、まあ、いろんな経験をしましたけれども、まあ、皆さんがそのご覧になっているような交番に立ってはるおまわりさん、交通違反を検挙しているおまわりさん、そんな程度の仕事じゃないんですよね、中身は。で隠れたところ、皆さんの知らないところにいろんなことが存在しているんですよね。でそれをやっぱり仕事として受け止めていくっていうのが警察官の仕事なんですよ。でまあその方はどうでもいいわけですけれども、その時代、その頃にですね、まあ井出からこの検問所に変わるんですけども、初恋をするんですよ。こんな自信はあったのかというみんな思いがしてるんでしょうけど、実は初恋をするんです。で今でも覚えてるんですが、野生行ってカジカの涼しげな鳴く声を聞いたりですね、それから保津川を、まあ、鈴鹿の上に当たってですね、それで散歩したとか、それから駒ヶ根アルプスへ行ってですね、で笹百合を見つけた。笹百合っていうのはね、まあ、皆さんご存じかもしれませんけれども、笹がいっぱいあって、その中にポトンと一本だけ咲いてるんですよ。いわゆるまあ言うたら自然の野生の桃っていうのはそういうものなんですね。だからここに今傘なんかになってますけども、枝分かれして花が咲いてますけども、そんなにあってそのポトンと一本だけ咲いてる。まあそれがきっかけで私はその神様をお救いになったものはこの姿であるということで、まあ、写真を撮ったりしてましたけども、実はその初恋っていうのは、とにかく、もう乗せられたっていうか、乗ってしまったというか、もう本当にもう寝ても覚めてもっていうような感じで、まあ、彼女のことを思ってるわけでね。で彼女の方もどんどんそういうふうにエスカレートしていく。だから今までそのJR で京都駅まで行って、京都駅から大阪に帰ってた経路を変えてですね、実は、この桃山の駅で降りて京阪に乗り換えて、そして私がその勤務しているその検問所ですね、八幡に実は検問所があって、そこで勤務してたんですけど、そこを通ってその北浜に出てたという通勤で帰るんです。だからその電車に乗ってるその間にですね、会う手を振ることができるんですね。だから電車の2両目の、前の方のその窓から手を振るからねっていうような話をしててですね、ほんで君の日が下へ落ちてて電車となったと。でその帰り道はですね、この桃ヶ根駅で降りて、そして、この辺を散策するデートをしてたんですね。だから五稜の前、あれから今の保育園の跡地、あれ保育園のとこは全部広場だったんですよね、新駅の広場だったんです。そこは散策、五稜の散策でした。だから何か知らんけども、この桃山にですね縁があったんですね。でどんどんまあそんな風にしてデートをしてたんですけども、どれくらいの期間かな、1年ぐらいですかね。でおじいさんが亡くなるんですよ。でおじいさんは実はその枕元で 私が言ったんですけども、都を頼ませって言われて、でもうご心配なくなんて言われてね、で私はすっかりその気になってたんですよ。もう絶対もう結婚しようというふうに思ってた。ところがですね、そのおじいさんが亡くなった日、近所の人がいっぱい集まってくるでしょ。ほんでその周りの人にやんやん言われてですね、彼女は心変わりをするんですよ。だからなんでお前はあんなやつと結婚すんねんと、このままあかんでというふうなことを言われて、彼女は心変わりをして、まあ心変わりをしたわけじゃないんでしょうね。本当今から思うと、実はその言われたことに対して、そのこんなに言われたんだけれどもっていうふうなことで、私に実はやっぱり愛を求めていたというかね、沈めてくれることをやっぱり思ってたんで、私はそんなところじゃない、カーッと来てですねもうその怒ってしまったというふうなことなんです。それでまあ言うたら失恋ということになってしまうんですけど、その後まあ追いかけたり、何度もその会社信用金庫に勤めてたんですね。今でもありますけど、大阪市信用金庫というところに勤めてて、何でもそこも近くに行って呼び出してでやりまして、で震災が知り行ってね、真珠のネックレスを買ってやったりしてですね、それもその当時っていうのは給料が1万5000円ぐらいだったんですね。でそれでまあお金もないし、結婚するためにだと思って貯めてたお金をですね下ろして、でもうええわということで、その真珠のネックレスを買ってやって、それでところがね、なんでその私はこの教会に来たかと言いますと、実はね、その彼女のおかげなんですよ。彼女がね、式をするのはキリスト教式でしたいというふうに言ってたんですよ。だけども私はそんなキリスト教なんて全然知りません、教会なんて知りません。で言うたら、その卒園のね時の聖書を持ってたんですよ、彼女は。でそれを私にくれてたんです。で私はそのもう失恋してですね、もうとにかく生きる道を失ったみたいな、もうがっくり来ててたんですね。そしたらですね、下宿してたおばあちゃんがですね、坂田真弥氏、教会へ行ってみようかって、行ってみるかって言ったんですよ。教会のことをちょっと話してたことがあって、実はその大阪がその社長さんの安田一族っていうのは、その下宿の前の方に住んでますね。今はもうおられるんじゃないかわかりませんけども、昔の八幡武道の木ですねにおられたんですけども、その方がその成功協会を紹介してくださったんですよ。でその時に来て握手をしたのは、実はこの人のお兄さんこの人のお兄さんが握手をしてくださった、よくわかりましたね、握手した。それがこの成功へ来たきっかけなんです。でその2年後かにですね、来てから2年後、まあ1週おきにしか来れませんでしたけれども、2年後に洗礼を受け、それが昭和38年、昭和38年25の年ですね、それが洗礼を受けということです。後のことはですね、また機会があったらですね話したいと思いますけれども、今日はこれぐらいにしよう。
ありがとうございます。